で、宍戸久子牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1:10-5節をご一緒に聞きました。1節から4節の前半までをもう一度お読みします。兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中海の中でモーセに属するものとなる洗礼を授けられ、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。で、コリント教会の人たちに兄弟たちと親しく語りかけたパウロには、どうしても知っておいてほしいことがあったというふうに言われます。一体パウロはコリント教会の人たちに、またこの昨夜ここに集う私たちに何を知っておいてほしいというふうに言うのでしょうか。で、今日の今お聞きしました箇所を見てみますと、私たちの先祖とか、雲の下、海の中、海を通り抜け、モーセというふうに書かれていまして、旧約聖書の出エジプト記に描かれるエジプト脱出のお話に出てくる言葉が使われているということに気がつきます。出エジプト、エジプト脱出の話というのは大変有名な旧約聖書の話ですけれども、奴隷とされていたイスラエルの人々を神様がエジプトから救い出してくださった恵みの出来事のことで、出エジプト記に記されています。で、また同時にイスラエルの人たちが、何度も神様に背いてしまうという不信仰のお話でもあります。つまりパウロはここでイスラエルの人々の不信仰のことを語り始めて、コリント教会の人々が不信仰の歩みから逃れるように、なんとか信仰の歩みへとこう導かれるようにというふうに願っています。で、今日の箇所の少し先の方ですけれども、今日5節までお読みいただいたんですけれども、6節のところを見ますと、これらの出来事は私たちを戒める前例として起こったのですというふうに、私たちを戒めるための、出来事だったということが言われてますし、またその少し先の11節のところにも、これらのことは前例として彼らに起こったのです、それが書き伝えられているのは時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。これは警告なんだというふうに言われます。で、そして結論としては14節ですが、私の愛する人たち、こういうわけですから偶像礼拝を避けなさいという、そういう結論へと導かれるようになっていまして、信仰生活っていうのは偶像礼拝から離れることなんだというふうに言われるわけです。で、こんなふうに読んできますと、パウロからこういうふうに語られるコリント教会では、偶像礼拝がそんなに激しくというか、強く、行われていたのだろうかということを思いますし、またこう今日私たちこれを聞いていますけれども、私たちは偶像礼拝にすごく傾いているんだろうかということも考えさせられるわけです。で、確かにコリント教会が建てられていましたコリントの町っていうのは異教の影響を非常に強く受けていたということは知られていますし、また私たちも日本の社会において非常に目に見える身近な偶像といったものがないわけではありません。で、けれども私たちは自分たちがそれほど偶像礼拝をしていると、そうに心を向けているという自覚は少ないように思いますし、コリントの教会の人たちもそうだったのではないかというふうに想像します。で、けれどもパウロはおよそキリスト者というものはこの偶像礼拝の問題を避けて通るわけにはいかないというふうに確信していたようです。で、教会生活、信仰生活する上で偶像礼拝の問題を、その問題は私たちが避けられない、そういう事柄なんだと、そしてそれは 厳しく戒められるものなんだということを言おうとしています。でもしかしたら私たちはあまり自覚のないまま、あまり重いこととは受け止めずに偶像礼拝に入り込んでしまうという危険があるのかもしれませんし、その危機感なく教会生活を送るということもあるのかもしれません。で改めて、私たちの教会生活、信仰生活を健やかに歩めるように御言葉を聞いていきたいというふうに思います。でさて今日の箇所の一節のところには、私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜けたというふうにあります。でそれが出エジプトの出来事を指しているということは先ほど見ました。で先ほど私たちは礼拝において実戒を告白しまして、持っておられない方もいましたけれども、その私たちの神様がエジプトの国、奴隷の家から導き出された、そういうふうにしてくださったお方であるというふうに確認しています。それはいつも私たちが十戒を通して教えられていることですけれども、イスラエルの人々にとってこの、神様が自分たちを奴隷の生活から導き出してくださったっていうこの出エジプトの体験、信仰体験というのは本当に大切な信仰の体験だったわけですよね。そして特に、エジプトを脱出するときに、海にモーセが手を差し伸べると、その海が2つに分かれて壁のようになって、そこをイスラエルの人たちが渡ることができたという、葦の海の奇跡、航海の奇跡という出来事っていうのは本当に大事な信仰の体験だったわけですよね。でその話をパウロはここで始めているわけです。でその箇所を少し読みますが、旧約聖書の出エジプト記の14章を一緒に読みたいと思います。旧約聖書の116ページ、出エジプト記の14章、117ページですね、出エジプト記14章21節と22節をお読みします。モーセが手を海に向かって差し伸べると、主はよもすがら激しい東風を持って海を押し返されたので、海は乾いた地に変わり水は分かれた。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んでいき、水は彼らの右と左に壁のようになった。でこういうふうにしてイスラエルの人々は追ってくるエジプト軍の手を逃れてエジプト脱出を成し遂げることができたと。そして、その間、その旅の間、主がどんなふうにしてイスラエルを守ってくださったかというのが、そのもう一章前の出エジプト記13章の21節22節ですが、常に神様がイスラエルの旅を守ってくださったということが記されています。13章の21節22節です。主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。昼は雲の柱が、夜は火の柱が民の先頭を離れることはなかった。パウロはこのイスラエルの人々の出エジプトの体験、葦の海の奇跡の経験、そして雲の柱に守られて、また海をくぐり抜けて救われた経験というのを、これはイスラエルの人たちにとって本当に大事な経験だったというふうに語りながら、それはイスラエルの人たちが洗礼を受けたことなんだというふうに今今日の箇所で言うわけです。で今日の箇所に戻りますが、コリント第一コリントの10章の2節のところです。皆雲の中、海の中でモーセに属するものとなる洗礼を授けられた。でイスラエルの人たちっていうのは、イスラエルの民は葦の海を渡ることで洗礼を受けたんだと。 それに倣って私たちも洗礼を受けるんだと。イスラエルの人たちがこの海を渡る奇跡によって新しい歩みを始めて、神様に従っていく救いの歩みを始めたように、私たちも洗礼によってその歩みを始めてるじゃないかというふうに語っていくわけです。でパウロはその信仰生活を考えるということは特に洗礼のことを思い起こすことだというふうに、まあ、ここでは言います。で私は小学校3年生の時に洗礼を授けられて幸福教会の中で育てられてきましたけれども、その中学生か高校生の時に教会に当時の三輪牧師のお嬢さんのお連れ合いという方が新学生でいらしたと思うんですけども、たまたまおいでになっていた時があって、でその洗礼を受けたってことは罪の許しに預かったってことだっていうふうに非常に丁寧に教えてくださったことがありました。でそれは多分私が罪の自覚なく洗礼を受けて教会生活をしているっていうふうに思われその方は思われたからなんじゃないかというふうに思います。で実際そうだったんじゃないかなというふうに思っています。でそしてそこでその聖書に登場する人々の姿を例に語ってくださって、それ一対一で話をしてくださったんですけども、罪ある人間の姿っていうのをここにこういうふうに書いてあるよねっていうふうに話しながら、私たちもこの人たちと同じなんだよと、そしてその罪から私たちは救われて、そして洗礼を授けられたんだよっていうふうに教えてくださったということがありました。で成長していく中で、模試があるから礼拝に行かないとか、そういうふうにして教会が大事に思えなくなっていた時期っていうのがあったんですけれども、なんとかつながっていられたのは、そして今がありますのは、その教会で洗礼を受けたということを繰り返し思い起こす機会を与えていただいて、またそのことが語り続けられていたからではないかというふうに思います。で私たちはそれぞれみんな救いへの道を備えられて今がありますけれども、その間ずっと教会の礼拝が捧げられて洗礼の意味というのが語り続けられてきました。で礼拝が捧げ続けられるところでこそ救いの場が備えられて、私たちの戻る場所が与えられて、洗礼の意味が繰り返し説かれるということが起こっています。でパウロはコリント教会の人たちに、私たちは洗礼を授けられたじゃないかと、そしてそこが偶像礼拝から身を守る私たちの本当に大事な一点じゃないかということを言うわけです。でところでその教会で洗礼を受けて信仰生活を始めた私たちが信仰生活を続けていくために守っていくのが聖餐式です。でパウロは今日の箇所でこの聖餐のこともイスラエルの歩みから振り返ることができるというふうに言います。でそれが3節と4節のところです。皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた、3節ですね、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。で海の中を渡った後、イスラエルの人たちは皆同じ食べ物を食物を食べたというふうに言われます。で出エジプト記の16章のところには不平を言うイスラエルの人々のために天からマナと呼ばれる食べ物が与えられたこと、またうずらが飛んできて人々を養ったこと、また17章を見ますと神様の仰せの通り、モーセが岩を打つとその岩から水が出て、乾いたイスラエルの人たちを潤したということが語られています。そして皆同じ食べ物を食べ、同じ飲み物を飲んだ、 そういう出来事があったということをパウロは言うわけですね。それ神様からみんなが与えられたじゃないかと、イスラエルの人たちはそうやって養われて旅を続けてきたじゃないかというふうに言って、そのイスラエルの人たちが岩から水を飲んだみたいに、今私たちは岩であるイエス・キリスト、このお方から命を与えられ生かされているじゃないかと、私たちは今キリストから命を与えられて生きていく、それが生産だというふうに、パウロがここで言うわけです。イスラエルが岩からの水によって、私たち生かされたように、私たちはキリストによって養われて命を得て生かされているというふうに、対比をしているわけです。で、コリント教会の人たちにパウロは、イスラエルの人たちを例に出して、生産のこと、洗礼のことをもう一度思い起こすように、改めて招いている、そういうところです。で、ところが、イスラエルの人たちはその必要な食べ物を与えられて、また飲み物を与えられて養われ続けたんですけれども、不平不満を言い募ったということが、民数記の14章に記されています。旧約聖書の民数記の14章、旧約聖書の235ページです。民数記の14章1節です。共同体全体は声を上げて叫び、民は夜通し泣き言を言った。で、そしてイスラエルの人たちは、エジプトにもう戻りたいっていうふうに言うわけですよね。で、こんなところ来るんじゃなかったっていうふうに言うわけです。そしてさらに同じ14章の19節ですが、それに対してモーセが、鳥なしの祈りを捧げます。どうかあなたの大きな慈しみのゆえに、またエジプトからここに至るまでこの民を許してこられたように、この民の罪を許してくださいというふうに、モーセは取りなすわけですね。で、ところが神様は、そのイスラエルの民を裁いて次のように言われます。23節です。私が彼らの先祖に誓った土地を見ることはない。私をないがしろにする者は誰一人としてそれを見ることはない。で、イスラエルの人々は荒れ野で死に耐えるというふうに、35節のところでも言われるわけです。で、このことが、今日の箇所ではパウロによって、第一コリントの10章の5節に記されているんですけれども、しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず荒れ野で滅ぼされてしまいましたというふうに描かれているわけです。信仰生活をしている中で起こってくる不平や不満というもの、いつも起こってくる誘惑というものが、私たちだけのものではなくてイスラエルの人たちも経験したものだというふうに、パウロは言うわけですけれども、そのことが、イスラエルの人たちはモーセに不満を言っている、モーセに不平をぶつけているというふうに思っていたんですけれども、それは結局は神様に向かって不平不満を言っているのと同じだというふうに、説明しています。私たちが信仰生活をしながら不平や不満を語るときにも、それが神様に向かって発せられている、神様への不平になっているということを教えられています。洗礼を受けて今があること、いつも聖餐に預かっている、その恵みに預かっているということを忘れがちですけれども、イスラエルの人たちが 神の民であったのに滅ぼされてしまったということを思い起こして、あなたたちは同じように滅びてはいけないというふうにパウロが警告しています。で、神様はイスラエルの人たちを見捨てず見放さず養って海の中をくぐり抜けさせて命の糧を持って養って支えてくださったわけですけれども、イスラエルの人たちがそれを信頼できなかった という出エジプト記また民数記の記事がありました。で、私たちも最も大切なものをすべて与えられていることに気づいていないということがあるかもしれません。洗礼を授けられたということ、また聖餐に預かってイエス・キリストの命に預かっている、このことがすべてに勝る恵みです。イエス・キリストが私たちの罪のために命を捨ててくださって、復活なさって新しい命を与えてくださった、このキリストの霊の食べ物、霊の飲み物以上に私たちを真に生かすものはありません。いわなるイエス・キリストから目を離すことなく、また神様以外のものを大切にしようとする偶像礼拝から離れて健やかに信仰生活を過ごすように、この夢も励まされています。洗礼を授けられたこと、聖餐に預かっていること、この恵みを繰り返し覚えて感謝する群れでありたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、この夕べにもまた集められて礼拝を捧げして新しい一週間を始める幸いに預からせていただき感謝申し上げます。子どもたちと一緒に礼拝を、夏の礼拝を捧げし、夕べにもまた招いてくださり感謝いたします。パウロを通して神様が語ってくださっています。私たちが洗礼を授けられた大きな恵みをもう一度思い起こすことができ、その信仰生活を歩むために聖餐の恵みが備えられていることも合わせて覚えて歩めますように、イエス・キリストの命をいただいて新しい人として生かされるこの一週間の歩みが始まります。どうか、御心にかなって歩むことを許されますようにお導きください。今日ここに集うことができなかった方たち、礼拝から離れているお一人お一人が聖霊のお導きによってもう一度信仰生活を、礼拝の生活を始めることができになりますように導いてください。この時を感謝し、主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。